先週もこの17章の1節から5節までを学んでいったんですけれども、今朝のところはその続きとなります6節から最後のところまでを学んでいきたいと思うんですが、最後の晩餐の席でのまた最後のイエス様の祈りということが言えると思います。ここでは大祭司の祈りと呼ばれている箇所であります。おそらくこの福音書を書いた著者のヨハネはここでのイエス様の祈りっていうものをとても大切に考えておられると思うわけです。イエス様の宣教活動の締めくくりの言葉として、また最後の祈りとしてヨハネはこのイエス様の祈りというものをまとめておられますから、とても重要視していると言えると思うんですね。ちょっと戻りますけれども、4節、17章の4節をお読みしたいと思います。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。また6節を読むんですけれども、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。なすべき御業を成し遂げ、語るべき言葉をすべて語り終えられた、そのようにイエス様はおっしゃっているんですね。まさにこの父なる神様から受けた使命、責任というものをすべて成し終えて、もう達成感に満ちたようなイエス様の言葉なんです。もう十字架にかかるということはイエス様の心の中ではもうすでに覚悟してありますから、もう終わったこととしてイエス様は全てのことを私は成し遂げたとおっしゃっているわけですね。そしてこのイエス様の働き、御業、またはイエス様の言葉、このことによって弟子たちはイエス様のその御言葉を信じて救われた。イエス・キリストが天から来られたこと、父なる神様から使わされた約束のメシアだということを弟子たちは信じたんだ。彼らは永遠の命を持ち、もう神様のものです、あなたのものです、この世のものではありませんというふうに、イエス様はその祈りの中で語っておられるわけですね。そしてその後の時代のことをイエス様は考えておられます。ご自分が十字架の御業を成し遂げて、その後天に帰られるということをイエス様はご存知でありました。ですからその後の時代、教会時代、聖霊時代といわれるその時代において、弟子たちにこの福音宣教という働きを委ねていこうとされるわけですね。弟子たちに託されようとされていきます。ですからイエス様は自分の愛された弟子たちのために心を尽くして祈られるんですね。私は彼らのためにお願いします、お父様。そのようにイエス様は祈られます。人たちがこれからどんな困難にも負けず働いていくために祈られます。そして20節以降はその福音宣教を通して救われてくるクリスチャンたちのために同じ内容のことをイエス様は父なる神様に祈っておられます。ですからこの17章でのイエス様の祈りというのは、私たちのため、またあなたのためにイエス様が祈られた祈りだというふうに覚えていただきたいと思います。そうすると自分にとってこのイエス様の祈りはとても大切な祈りだというふうに考えることができるのではないでしょうか。ではイエス様は弟子たちのため、人たちのために、また私たち、あなたのためにどのようなことを祈られたでしょうか。何をイエス様は父なる神様に祈られたでしょうか。そのイエス様の祈りが分かるならば、何をイエス様が私たちに願っておられ、私たちがまたどういうふうにこのクリスチャン生活を歩んでいったらいいのかということが分かるわけです。この17章の9節以降、 9節から19節っていうところを読んでいくと、おそらく皆さんもイエス様の祈りから3つのポイントというものを見つけることができると思います。イエス様がこのことを助けてください、このことのために祈りますといった、そういう箇所を探していくと、おそらく3つのポイントというものを見つけることができるのではないかと私は思うわけです。1つ目は何かというと、皆の中に彼らを保ってくださいという11節の言葉、そして2つ目は悪いものから守ってくださいという15節の言葉、そして3つ目としては清め分かってくださいという17節のイエス様の言葉であるわけです。この3つのポイント、今朝一つ一つ注意深く見ていきたいと思うんです。もう本当これ以外いきません、他にいきません。この3つのポイントだけ絞って学んでいきたいと思うんですけれども、まず最初の皆の中に彼らを保ってください。一度11節をお読みしましょう。私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。皆の中に保つということはどういうことでしょうか。そして、この11節の御言葉を読んでいくときに同時に語られていることは、彼らが一つになるということなんですね。それも一つの、助けになると思います。またもう一つの、ここの助けになるのは、皆ということを考えるときに皆のもとに集まるというイエス様の言葉があるんですね。一箇所このイエス様の言葉を見ていただきたいと思うんですが、マタイの18章の19節と20節の言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるのです。イエス様の名前のもとに集まる、集まりなさいというふうに教えられているんですね。まさに教会というところはそういう場所なんです。イエス・キリストの名のもとに集まる、それがこの私たちのこの教会なんですけれども、この皆の中に保たれるということは、心を一つにして祈る、また同じ信仰を持って、同じ希望を持って、また同じ願いを持って、主の体である教会に共に集まるということですね。共に主に心からの礼拝を捧げ、共に賛美を捧げ、共に祈り、共に交わりを保つ、これが、主の皆の中に保つということです。共に神の家族として一つとなって生きるということです。それをイエス様は、父なる神様とご自身が一つである、父と私は一つであるということをおっしゃることによって、あなた方もそのように一つとなって歩んでください、彼らを一つにしてくださいというふうにイエス様は願っておられるわけです。教会というのはまさにイエス様の皆によって一つとなって集まるところなんですけれども、クリスチャンたちが神の家族として仲睦まじく集う教会というのが本当に理想の教会だと私は思います、ね、クリスチャン集まった人たちが互いに愛し合って、また互いに励まし合って、互いに慰め合って、神様にある豊かな恵みを分かち合う教会、素晴らしい教会じゃないですか。まさにそれはその私たちの中にイエス様もおられますから、言うなればもう天国に一番近い場所と言えると思います。教会っていうところは本当に天国に一番近い場所であると私は思うわけです。ただ現実的にはどうでしょうか。現実は実は厳しいと思うわけです。なぜなら教会に集う人たちの顔ぶれを見るとどうですか。 大人もいますし、子供もいますし、老人もおられます。男性もおられますし、女性もおられます。私たちの教会にはいろいろな国籍の方も共に集ってくださっております。また顔形が違うように、一人一人の、ね、性格も違います。また、考え方も違うでしょう。また聖書の解釈の仕方も違ったりして、仲違いがあったりして、なかなかですね、和やかに一緒にフェローシップを持つ、交わるということができない、そういった時も多いわけですよね。いろんな教会の集まりで会議があった時に、みんなが同じ意見を持つっていうことはどうですか。もし、まあ、5人ぐらいだったら同じ意見を持ってみんな賛成賛成っていうことが言えるでしょう。けれども100人、200人、1000人、今アメリカではメガチャーチは2000人ぐらいの教会だというんですけども、最近はギガチャーチっていうのがあるそうです。1万人以上の教会のことをギガチャーチというそうですけれども、1万人の人が集まったらどうですか。みんなが同じ意見で教会会議に臨むっていうことは絶対にありえないですね。まあ不可能と言ったらいいでしょう。同じイエス様の皆のもとに集まってるんですけれども、同じ意見を持つってことは本当に奇跡に近いことだと思います。けれども私たちは一つになろう、主の皆のもとに保たれるってことを願わなくてはいけないんですね。そのためには何が必要ですか。そのために必要なのはもちろんイエス・キリストにある愛っていうことでしょうね。互いに愛し合うということ。もうこれは先週もそのことをお話ししたんですけれども、最後にやっぱり必要なのは愛なんだ。最後に大切なのは愛だと聖書は教えてるんです。愛があるならば、相手の文句にも耐えられますし、また互いに許し合って乗り越えていくことができるわけです。多くの問題は愛によって解決できる。そう私たちはイエス様から教えられています。ですから教会の中でなんかさまざまな問題があるときに、ぜひ諦めないでですね、一つのことから始めていっていただきたいと思うんです。一つのこと何かというと、それはまず皆のもとに集まるということです。皆のもとに、イエス様の皆のもとにまず集まる、そこから教会というのが始まるんです。ぜひこの礼拝に集うということを皆さん自分の生活の中で何よりも大切なこととして覚えていただきたいと思うんです。皆のもとに集まるということで、ぜひこの世の社会がどんなに変わっていっても、ぜひこの教会に集まるということをすごく大切に考えていただきたいと思うんです。二つ目は何でしょうか。二つ目は悪いものから守ってくださいという15節の言葉です。もう一度15節を開いて、読みたいと思います。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますとイエス様は私たちのために祈ってくださいました。悪いものから守ってくださるように。では悪いものとは誰でしょうか。悪いもの、神様から言うところの悪いものは、当然それは第一に悪魔を指し示しています。この世の空中の権威を持つ悪魔のことをイエス様はおっしゃっています。私たちが戦うべきは人間相手ではなく、悪魔また悪霊というものと戦う霊的な戦いであると聖書は記しております。一箇所エペソの手紙の6章11節12節を書いてきました。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと、ね、私たちの戦いはこの世の目に見える人間との戦いじゃない、霊的な存在である悪魔悪霊との戦いであるとおっしゃっています。悪魔の攻撃に屈することなく、その策略を見抜き霊的な勝利を得るようにとイエス様は祈られているわけです。 また第二の悪いものは何かというと、それはおそらくこの霊的な悪魔とか悪霊ということと同時にですね、目に見える迫害者たちのことをイエス様はおそらく考えられていたでしょう。迫害する者たち、当時でこのヨハネの福音書の当時であるならばローマの帝国、また祭司長や律法学者たち、パリサイ人たち、そういったものが弟子たちの敵対者として、迫害者として立ったわけですね。でも彼らと戦いなさいとイエス様を教えられてないんですね。武器を手にして戦うんではないんですね。イエス様が言われたのは守ってください、彼らから守ってくださいとおっしゃってます。私たちはそういった迫害者を愛して彼らのために祈ることを命じられています。ですから私たちはこの迫害者から守られるようにとイエス様はおっしゃっているんですけれども、しかし実際はですね、どうだったかというと、この著者のヨハネ以外の他の10人の人たちはみんな殉教の死を遂げていきました。これはもう何度もお話ししたんですけれども、みんな、こういう迫害者の手によって死んでいったわけです。ですからイエス様がせっかく祈られたのに、人たちはみんな死んでいったじゃないか、殺されていったではないかというふうな問題が出てくるでしょう。私はその時に思うんですけれども、イエス様が彼らが守られるようにと言ったのは、ただこの世の命が守られるんではなくて、たとえ殉教の死が迫ってきたとしても彼らの心が守られるようにとイエス様は祈っておられると思うわけです。彼らのその信仰が支えられ、そして自分たちがこの世のものでない神様のものであるということを信じて、天国の希望を持って、本当の安らかな平安を持って死に至るまで主に忠実である、そのことが守られるようにとイエス様は祈られたんだと思います。そして彼らは殉教しましたけれども、彼らの宣教は今も残っています。この全世界に福音は伝えられて本当に広がっております。彼らの殉教の死というのは決して無駄ではなかったと私たちは今知ることができますから、イエス様の祈られた祈りというのは確かに彼らの心を支え守り、悪魔から悪霊たちからのそういった攻撃からも支えられ、迫害者からも支えられたんだということが言えると思いますね。皆さんもぜひこの悪魔悪霊また迫害者から守られるように私たちは祈りましょう。そして3つ目は何でしょうか。3つ目は清め分かってくださいという17節の言葉であります。もう一度17節をお読みします。真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です。他の日本語の聖書の訳では彼らを性別してくださいとか、また聖なるものとしてくださいとなっております。私たちを清いものとなしてくださいとイエス様は願っているわけですね。それを清さはどうやって保つのかというならば、それは真理によってと書いてあります。そしてその真理はまさに御言葉によってと今17節の言葉を読むと分かるわけですね。私たちが持っている、皆さんが持っている聖書の言葉によって清め分かってください、清いものとして、助けてくださいとおっしゃっているわけです。聖書の言葉によって私たちはこの世の罪や汚れから遠ざかり、主に使わされたもの、また世の光として輝いた生活をすることをイエス様は祈り願っておられるわけです。皆さんの生活はどうでしょうか。清い生活でしょうか。清い生き方を私はしてますということができる方は本当に幸せだと思います。本当に祝福されていると思いますけれども、多くの人は私のうちには清さがないと言って嘆いているクリスチャンの方々もたくさんおられるんだと思います。 同じエペソの5章の中で御言葉を持ってきましたけれども、ちょっとお読みしますね。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。御言葉により水の洗いをもってと26節に書いてありますね。御言葉はまさに水のように私たちの心を洗ってくださる、まるでもう洗濯水のようなものですね。この聖書の言葉というのは私たちの心と良心を聖書の御言葉は洗い清めることができるんです。もし私たちが聖書の言葉を読まなければ救いをいただいていても、私たちの心は、私たちの良心はどんどんこの世の汚れに汚染されて汚い心になってしまうわけです。でそうするならば私たちはイエス様にとっては何の役にも立たない、本当に、地にべったりと張り付いたクリスチャンということになってしまうわけです。この最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちの足を洗われたということをもう前に学びましたけれども、その時思い出してください。イエス様がですね、弟子たちの足をこうきれいに洗っていかれる時にですね、ペテロのところに来ました。でペテロはイエス様に対して、イエス様どうか私の足を洗わないでくださいというふうにお願いするわけですね。その時にイエス様は何と言ったかというと、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんよとおっしゃったんですね。その言葉にペテロは慌ててですね、だったならば主よ、私の足だけでなくこの手も頭も洗ってくださいというふうにお願いしたんです。でもその時にイエス様が言われたのは、水浴したものはもうきれいになった人たちは足以外は汚れないですから、足以外洗う必要がありませんよというふうに教えてくださったんです。つまり私たちの生活の中でどんなに清められても一部分は必ず汚れていくんです。それは足なんですね。足の裏です。どんなにこのように私たちがひっつかないと思ってですね、もがいてみても必ず足だけは地についてるでしょ。歩いていくと足だけがだんだんと汚れていきます。足だけは洗わなければならないんですね。それはまさに私たちの生活を表しているんです。この世界で私たち生きていくときに、全く私は清いことにしか関わりたくない、私はもう清いものしか見ない、清いことしかしないと決心してもですね、私たちはこの生活の、この世の中で生活していこうと思ったら、絶対に汚いもの、汚れたものに触れていかなくちゃいけないんですよ。学校に行って、職場に行って、どうですか、友達や友人や職場の人が話す言葉を聞いていくときに、その中にはいろいろ変な言葉があったり、卑猥な言葉があったり、もうくだらない冗談があったり、人を差別するような愚かな言葉があったり、そういったものがあまりにも多くてですね、私たちの良心までだんだんと汚れていってしまうんじゃないですか。友達がなんだ付き合いが悪いじゃないかと言ってですね、悪い方向に引っ張っていこうとする、最初のうちは断っていてもだんだんとそれに、まあ、仕方ないか付き合おうかってことになってしまう。だんだんと私たちはそういう周りの暴力的な悪い言葉や卑猥な言葉を見聞きするうちに、だんだんと私たちの良心も汚れていってしまうわけです。また、どうですか、テレビ見ててもそうじゃないですか。いろいろ性的な誘惑のあるそういう映像が流されています。もうテレビは見ないと思っても雑誌を見るならばすぐにそうです。いや私はもう雑誌も見たくない、新聞だけだって言ったら、最近新聞でもですね、いろいろこの雑誌の、広告がありますから、そういった中で性的な誘惑の雑誌の紹介があって写真があったりするわけです。じゃあもう私は新聞も読まない、もうテレビもラジオも何もしないって言ったら、私たちはこの世からもう出ていかなくてはいけなくなってしまうでしょう。神様は私たちがこの世から分離しろって言ってるんですけれども、この世から出ていけとは言ってないんです。もうそうならば もう私たちはこの世を離れて天国に行った方がマシですよね。そうじゃないですか。もう私はこの世の汚さに交わりたくないと思ったならば、私たちは天国に行くことしかないんです。でもそれはもちろん自殺ということですから、神様の御心では全くありません。そんな形で天国に行って、どうして神様の祝福があるでしょうか。神様の私たちに対する願いは、この世の中に生きて、そして足を洗いながら生きていくということなんですよね。この世とくっついている足だけ洗ってきなさい。今朝の、まあ、講談にはですね、見ていただくと分かるんですけども、ひまわりが飾られています。最近、つい先週ですね、ひまわりがすごく話題になったんです。覚えてるでしょうか。どういうことかというとですね、福島の原発事故での放射能汚染を取り除くために、このひまわりがすごく役に立つという情報があったわけです。で、それを、その情報があったのですから、人々はですね、もう藁をもすがる思いならぬ、ひまわりをもすがる思いでですね、もうこぞってみんなあちこちにひまわりを植えたそうです。そして、この政治家たちもですね、ひまわりをたくさん植えてですね、そして試験して、どれだけ放射能が軽減されたかということをこの測定したそうです。結果どうだったかというと、なんとほとんど変わりがなかった、ほとんど何の役にも立たなかったという結果が出たそうで、だから本当にその、この汚染、放射能汚染の問題というのは重要な問題だと思うわけです。汚染を除去する装置っていうのが本当に必要です。この地上で本来はあのような形でできないものを人間が作り出してしまった汚染でありますから、私たちはそれを除去する装置が本当に必要なんですけれども、なかなかそれができないわけですよね。同じように目に見える形じゃなくて、私たちの心の中にも同じような汚染、汚れがあるわけです。汚いものに触れるとき、汚いものを見るときに、私たちの良心、心はだんだんと汚れていってしまって、私たちは裁かれて永遠の地獄に行かなければならない、そのような愚かな人間になってしまうわけです。悲しいから全ての人はそうなんですよね。でもその私たちのためにイエス・キリストはご自身をお捨てになって、罪の許しを備えてくださいました。そして私たちが清め、分かってくださいと祈られるように、私たち、このイエス・キリストを信じた者たちがその清さを保って生きていくことができるようにと願っておられるわけです。そのために何が必要ですか。そのために聖書の御言葉が必要なんです。御言葉を読まなければ私たちは足を洗うことができないんです。心を清めることができないんです。だからクリスチャンの皆さんはぜひこの聖書を読んでいただきたいと思うんですね。聖書をぜひ読んでください。あなたの心を清めるために、清め分かつために、この聖書の言葉を読んでいただきたいと思うんです。エペソビトルの手紙の4章というところを開いていただけるでしょうか。エペソビトルの手紙の4章、ここに実は今日のこのお話の説教のまとめとなる言葉がずっと書いてあるんです。エペソビトルの手紙の4章のところ、この4章全体において、まさに今日このイエス様の祈られた祈りのポイントというものが出てきて、そしてそれをパウロ、使徒パウロは具体的な形で教えているという箇所なんですね。1節から4節のところ、まず、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテズマは一つです。まさに一つ、主の御名のもとに私たちは一つなんだということ、 っしゃってます。また13節に飛んでください。13節から16節もお読みします。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わせられ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。またもう少し飛んで22節から、ちょっと長いかもしれませんけれども、辛抱して読んでいただきたいと思うんですが、とても私たちの生活の中に密着した言葉をパウロは書いております。22節から、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。27節には、悪魔に機会を与えないようにしなさい。ここに悪魔のことも出てきます。盗みをしている人はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。悪魔に心を奪われるのではなくて、本当に互いにへり下って、すべての悪意とともに皆捨て去りなさい。自分の悪い思い、自分の悪い考え、悪いいろいろな汚れた良心、全部捨て去りなさいと聖書は教えております。こういった言葉を私たち触れることによって、だんだんと私たちの良心が回復するんです。聖書の言葉に触れれば触れるほど、私たちの良心は清められ、神様の喜ばれるものとして歩むことができます。この生活パターンができるようになったら、本当に素晴らしい生き方、歩み方ができると思います。イエス様に似たものと変えられていくことができると思います。ぜひこの聖書の言葉に習って歩んでいただきたいと思います。では最後にお祈りをして終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、今朝イエス様の祈りの箇所から共に学びを持ちました。あの十字架上で私たちのために、私たちの罪を許すために、イエス・キリストがその命をお捧げくださって、身代わりに私たちの受けるべき滅びを受けてくださったことを感謝をいたします。私たちはこのイエス・キリストの十字架の贖いによって救われることを本当に覚えて感謝をいたします。そしてその御子であるイエス様が私のために、またここにおられる一人一人のために祈ってくださいました。心を清くして歩んでいきなさいと主は願っておられます。私たちがこの世に 迎合して、その汚れを受けて歩んでいくのではなくて、主の証人として心清くして歩むことを願っておられます。そして教会に集まり、主の御名のもとに共に喜びを持って礼拝を捧げ、あなたの栄光を表すことをイエス様は願っておられます。どうぞ私たち一人一人がこのイエス様の祈りに応えていくことができますよう導いてください。一人一人が御言葉に触れ、御言葉に聞き従い、そしてあなたの栄光を表していくことができますように。苦しんでいる方、また悩んでいる方おられると思いますけれども、主の御言葉が必ずその人に解決と励ましを与えてくださいますから、さらに私たちは御言葉を熱心になって読み学び、そしてそれを自分のものとしていくことができますよう導いてください。来週もまた共にこの場所に集って、一つとなって主の御名を賛美していくことができますよう、一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。